それでは、ローマ人の手紙5章をお開きください。ローマ5章をお開きください。私の名前はピーター・ラルファといって、グレースフェローシップ教会のニューポートキャンパスでのキャンパス牧師をしています。今、ローマ人の手紙の説教シリーズになりますけれども、で、今日は5章を見ていきますが、今までの復習をちょっとしてみますと、1章18節から3章20節まで、パウロは、人類は希望も助けもなく、罪の中で失われた存在であり、死と神の裁きを受ける運命にあるということを説明しています。そして私たちは完全な堕落の中でありますが、完全な堕落というのは私たちが極悪非道のひどい状態であるというわけではありません。ただ、その私たちの罪の性質というものが、すべての私たちの人生の面において影響し、損なってしまっているということです。ですから私たちは神の恵みを離れては私たちの人生において神様を喜ばせることはできません。そう、ローマの3章にパウロが言っているように、私たちの中に義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、私たちは皆共に無益なものとなったとあります。私たちの罪の性質のゆえに、私たちは自分自身を救うためには全く何もできないのです。そのことをパウロは何度も何度も繰り返し書いています。私たちは助けもなく希望もないものです。けれどもローマの3章21節からパウロはローマの教会に思い起こさせています。神様がその唯一の一人子イエス・キリストを通して救いの道を用意してくださっていると。ですから私たちの唯一の希望がそこにあります。私たちはこの一つに全ての希望をかけます。それはそのイエス・キリストが私たちの身代わりとなってくださった、罪の身代わりとなってくださったことによって、私たちはキリストの義をいただくことができる。それが私たちの唯一の希望です。もし それがなければ、私たちには何の希望もありません。そのカルバリの十字架において、イエス様は神の怒りをすべて受けてくださり、そして私たちの代わりにその罪の結果の死を受けてくださいました。神様はこの世を愛されたので、実にその一人子をこの世にお与えになるほどによう愛されました。ですからあなたも私もイエス様を信じる者は滅ぶことがないのです。そしてこのローマの5章で、また良い知らせがあります。それですから5章の1節から見ていきたいと思います。5章1節。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みの信仰によって導けられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりでなく、観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望によることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。し しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストは私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにされておられるのです。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。このパウロの手紙を読んでいると分かるのは、パウロが尋ねられてはいない質問に答えていることが分かります。でもこれはそのパウロが自分勝手に書いているわけではありません。聖書はすべて神の霊感によるものです。ですから聖霊なる神様がパウロに働いて、読者が間違いなくいでいてと思われる質問に答えを与えているのです。本当に、例えばこういう質問があるでしょうね。本当に、一人の人、その一人の人の何千年も前のエデンの園での罪が私たちを今のこんな状態に陥れたんですか。本当に、一つの罪、一人の人、一つの身、一つの木、一つの不従順の行為、本当にそれなんですか、と。そしてまた、来週考えていきたいのは、本当にその一人の人ですか？本当に一人の人の命と死、それが本当にどんな時でも信じる人にとっての救いの道になるんですか？本当ですか？その一人の人の死によって。私たちはその恵みによって救われたのは事実を通してではなく信仰によってです。でもその信仰は盲目の信仰ではありません。私たちはその信仰によってただ黙って信じるというわけではありません。もちろん、その証拠というものは、すべてを理解させるわけではありません。証拠によって全部が理解できるんだったらそれは信仰ではありません。でも証拠によって全部が分かるわけではなくても、証拠によって私たちの信仰を強めることはできます。例えば私たちはその地球の引力ということを完全に理解できるわけではありませんけれども、それでも普通にこう地上を歩いています。ですからある事実を知るということは全ての理解につながなくても、さらに私たちの信仰を強めるということができます。ヘブルの11章1節に、信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものですとあります。そこで今日は5章の12節から見ていきたいと思います。5章の12節から、もう一度読んでいきたいと思います。そういうわけで、ちょうど一人の人の罪によって世界が人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期には、罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死は、アダムからモーセの間も、アダムの違反と同じように、は罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは、来たるべき方の雛形です。ただし、恵みには違反の場合と違う点があります。もし、一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して、神の恵みと、一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れたのです。また、賜物には、罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は、一つの違反のために、罪に定められたのですが、恵みの場合は、多くの違反が義と認められるからです。すみません。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物との豊かに受けている人々は一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって すべての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によってすべての人が義と認められ、命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし、罪の増し加わるところには恵みも溢れました。それは死が死によって罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。すいません。そこで5章12節は、そういうわけでという言葉で始まっていますので、じゃあどういうわけなのか、ちょっとその前を見る必要がありますね。ここでパウロがつなげているのは、これから今から言おうとしていることと、それからすでに言い終わったことをつなげようとしています。そう、今まで学んできたことですが、信者が神様と和解できるのは、それはイエス・キリストの犠牲の死です。イエス様が身代わりとなってくださったからです。そしてそれからアダムと、イエス様をこう例えて比較していくところがあるんですが、そうすると皆さんは、どうしてそんな罪の原因となったアダムと、またその罪をあがなってくださったイエス様とにどんな関係があるんだろう、全く関係ない人たちじゃないかと思うかもしれません。そして、しかしまたこのアダムとそのイエス様について、これから今週と来週にわたってどういう類似点があるのか比較していきたいと思います。5章12節、そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと同様に、というところですが、まず最初のところを見ていくと、そう、この世に罪が入ったのは一人の人の責任ですと。その一人の人とはアダムですと。でも中にはその罪が入ったのは、人間の堕落の原因になったのはエヴァじゃないかと思っている方も中にはいると思います。というのは、エヴァが最初に蛇に誘われた通りに、その実を取って、そして食べてアダムにもあげたからですよね。だからエヴァのせいじゃないの、これはと。ところが、驚くかもしれませんが、パウロが言ってるのは、一人の人、すなわち男性、これ男性名詞で、一人の人と言っています。では今のそのローマの5章のところにちょっと指を挟んどいておいて、そして創世記をちょっと見ていただきたいと思います。そこに創世記の1章2章には、天地創造の御業が書かれていますが、その人間としてはまずアダムが作られて、それからエヴァが作られました。でもそれは別にアダムの方が優れてるとか優勢とかいうわけではなくて、アダムはそのリーダーとして作られたということですから、これはどっちがいいか悪いかとかの言うのではなく、その役割が男女で違うということを表しています。そして、その蛇がエヴァを誘惑します。本当に神様はすべての木から何も食べてはいけないと言ったのですかと。 それここで蛇が言ってるのは神の御言葉を疑わせているところです。神様は本当に本当にどんな木からも食べてはならないと神様は本当に言われたのですかと。そうすると女は蛇に言ったと。創世記3章2節、私たちは園にある木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならないと言いました。そして6節に飛びますけども、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。そう、そこに見るとその女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたとありますね。ですからこの妻のエバは夫のアダムと一緒にいたのに、夫はこの妻を守っていなかったんですね。妻が蛇から誘惑されて罪を犯してしまうときに、アダムは彼女と一緒にいたのに守っていなかった。さて7節、このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。強風の吹く頃、彼らはその歩き回れる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのかと、これアダムに呼びかけていますね。ですから神様はここでエバに尋ねるのではなく、責任を持っているアダムに尋ねています。そしてこのことを第一テモテで見ることができます。第一テモテ、テモテの手紙第一、二章、14節を見てください。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯したと。これはパウロがテモテへ書いた手紙ですが、ここで言っているのは教会の男性女性に対して、アダムは惑わされなかったが女は惑わされてしまい過ちを犯したと言っているのは、ここで見るとそのエバが罪を犯したとは書かずに過ちを犯したと書いてあるんですね。で、そしてまたアダムは惑わされたということが書いてあります。だからエバは人間の堕落の原因とはされていないんです。創世記2章16節で、神である主は人すなわちアダムに命じて仰せられたと言っています。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬと言っています。ですからこの一人の人によって罪が入りました。 第一コリント15章2節には、死が一人の人を通してきたようにとあります。だからこの人、一人の人、アダムがその責任がある人なんですね。罪が人類に入ってきた、罪がこの世に入ってきた子に対して。そして2番目の今日のポイントは、この世に死が入ったのも一人の人の責任で、それはアダムの責任です。というのは、神様はアダムに向かって言われました。その実を食べたら死ぬということをはっきり言いました。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと。そしてまた、ローマの6章23節には、罪から来る報酬は死ですとあります。死というのは罪の結果です。ですから聖書は、罪と死の起源がエデンの園にあるアダムの違反によるものだとはっきり教えています。それから、これはちょっと、今日の話の、予備知識的なことなんですけども、特にその、聖書のことについて、科学とは関係ないんじゃないかと、そのことには書いてないんじゃないかという人がいますね。でも、第二テモテ3章16節には、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えて戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人が完全なものになるためだというふうに書いてあります。ですから、その神の御言葉というのは、それ自身が十分なものであるということを聖書自身が語っています。そして、その罪がこの世に入ったのは、一人の人の原因だとあります。そしてその罪の結果として死がこの世に入りました。ですから、いろんな生き物が、あったとしても、そのアダムが罪を犯すまでには死はなかったということ。ですから、この地球が何十億年も何百万年もという説を唱えている人たちがいますけども、でもアダムの罪の前には死がなかったわけですから。そうですね、これは聖書と科学を分ける話ではなくて、この聖書を見ていく中にあって、そうだ、この聖書が全て十分なものであるならば、その聖書を読みながらこの世のことを理解することができると。思うのです。さて、またこの先ほどのローマの5章の続きに行きますけれども、一人の人によってこの世に罪が入り、そして死が入りました。そのアダムの罪深い選択の結果、あなたも私も人類すべてが罪の性質を持つようになりました。も もう一度言います。アダムの罪深い選択の結果、人類すべてが罪の性質を持つようになりました。ローマ5章の12節を読みます。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった。ということは、アダムの失敗はあなたの失敗であり、アダムの不従順はあなたの不従順。そして私たちはその罪の性質を持って生まれてきます。私たちは生まれながらに選択の罪人なんです。アダム自身は罪を持って生まれてきませんでしたが、その選択によって罪人となりました。自分が神への反抗を選択したことによって罪になりました。でも私たちはその罪の性質を持っているので、生まれながらに罪人です。そして私たちが罪をするのは、その罪の性質を持って生まれてくる罪人だからです。ですから私たちがその人間である以上、その副産物として罪の性質を持っているのです。人々が殺人をするのは、その殺人をして殺人者になるのではなく、その心がすでに殺意に満ちているから。マタイの15章19節には、悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからですとあります。ですから心からこの罪が、心に罪があるから、殺人とか悪いこと、罪が起きるのです。どうしてそういうことが分かるんでしょうか。それは次の聖句を見てください。ローマの5章13節。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったのです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが主はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。その13節に、罪は認められなかった、もしくは罪が数えられることはなかった、それは法律ができなければ罪と認められることはなかったとあります。でも法律がなくても、アダムからモーセまで、律法がなくてもアダムからモーセまで、罪が支配していました。確かに律法がなければ罪と認められることはなくても、それでも罪が、は支配していました。この5年間というもの、私たちは、子供を、ちょっと外に連れてって楽しい時を持つんですけれども、で今年はニューヨークシティまでみんなで行ったんですけども、私の母が住んでいるアパートがそこにあるんですが、そのアパートが面した通りには消火栓がありますが、そのニューヨークの、法律では、消火栓の、前後15フィートのところには駐車してはいけないんです。前後15フィートっていうのはニューヨークにしては結構な広さなんですけれども、 でもそこで注射はしていけないと。そしてそこで注射すると、罰金が取られます。でも そんなことがそこに標識が出てるわけではないのでわからないんですね。だから私たちは知らなかったと、そういう法律があるんだって知らなかったと思ったりします。でも違反して罰金も取られたり、違反して裁判所に行ったりすると、もう絶対そういう法律があるってことを忘れることはありませんね。そうですね。そうすると裁判所に行ってあなたは有罪だと判決されますが、でもあなたがそれを知ってたか、その法律を知ってたか知らないかで有罪無罪塗るのではなくて、あなたが法律に違反したから、知っていようがいまいが違反したことによって有罪とされますね。ですからその有罪となるのはあなたが知ってたかどうかが問題、土台ではなくて、あなたがしたこと、守ったか違反したかで有罪になりますよね。同じように神様がモーゼに律法を与えたのは出エジプトの20章に書かれていますけども、その以前、それ以前の創世記3章から出エジプト19章の間にも死と裁きというものが存在しました。で、私たちはその罪の性質のゆえに律法を破りますけども、そのモーセに律法が与えられる前から人間は罪を犯していました。例えば創世記4章を見ると、そしてまだその裁き、その有罪なものに対する裁きも与えられていました。例えば創世記4章11節に、神は弟アベルを殺したカインを呪いましたとあります。また創世記6章には、人の考えが悪いものなので神様はノアの家族とそのつがいの生き物以外は滅ぼされました。でもだからといって、その洪水が押し寄せた時、みんなが、そんなこと知らなかった、そんな立法があったのは知らなかったと言ったとしても、有罪なものは有罪として裁かれました。創世記19章には、神はソドムとゴモラを滅ぼされましたとありました。この時にはまだ立法は与えられていなかったけれども、でも有罪とされたのです。なぜなら彼らが立法を知らなくても有罪だったからです。ですから死というのは、アダムの頃から支配していました。私たちの罪の性質というものが、私たち自身を生まれる前から有罪なものとするのです。私たちは有罪なものなのです。詩編にダビデが自分のその罪について言っています。私は詩編51編5節、私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。また詩編58編の3節に、悪者どもは母の胎を出た時から踏み迷い、偽りを言う者どもは生まれた時からさまよっていると。エレミア17章9節には、人の心は何よりも陰険でそれは治らないと。死が支配しています、私たちの罪の性質のゆえに。そしてちょっと 穏やかに話したいとは思いますが、本当のことを話したいと思いますが、例えばもし死というものが罪の行為の結果なら、どうして赤ちゃんは死ぬのでしょうか。それはその罪の行為を何かする以前から、私たち人間というものが罪の性質を持っているからです。赤ちゃんが何かをする以前から、もう母の胎にある時から、私たちには罪の性質があるのです。わかりますか、私の言っていること。罪がもしただその行為によってのみ、罪の行為によってのみ死が入るなら、その行為をしていない安全な場所があるはずですが、そうではなくて、その罪というものがその人類にすべて影響を及ぼしてしまったので、私たちは生まれながらに罪の性質を持って生まれてきます。その罪の性質のゆえに、私たちは神様との正しい関係を持つことができません。そしてまず神様が私たちを愛してくださり、私たちの心を変えてくださらなければ、私たちは神様を愛することもできません。それはアダムが罪を犯して、その結果として死がこの世に入りました。そして全人類にその罪と死が入りましたが、憐れみ深い神様がその救いの道を用意してくださったのです。さてこのローマの5章12から14節ですが、そこをただ知識として理解するだけでなく、私たちのその人生にどう生かしていったらいいんでしょうか。まず知っていただきたいことは、どんな理由にせよ、主なるイエス・キリストを愛さない人は誰でも、たとえキリストを知らず聞いたことがなかったとしても、救われていない者は神の前に有罪として立ち地獄へ行くのです。誰も弁解の余地はありません。なぜでしょうか。それは私たちには罪の性質があって、それを振り落とすことはできない、逃げることはできないからです。このことが書いてあるのはローマの1章18節から。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁明の余地はないのです。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりましたと。そうです。だからここに言ってるのは、弁明の余地はない、あなたは有罪だと。でもそんなこと言っても知りませんでしたよ、そんなことは、というかもしれませんが、でも有罪とされてしまいます。第一コリントの16章22節には、パ ウロがコリントの教会へ手紙を書いているところですけれども、そこでパウロがこう言っています。主を愛さない者は誰でも呪われよ、主よ来てくださいと。ですからイエス・キリストを愛さない者は呪われてしまう。誰でも地獄にいる人は同じ理由で地獄にいます。それはイエス・キリストを愛さなかったからです。それは不信者です。その罪の性質のゆえに、その罪の性質の支払いとして、ですからその支払いをしてくださったイエス・キリストが私たちの罪のためのその身代わりの代価として支払いのしてくださいましたが、それを信じない人は地獄に行ってしまいます。そしてそのイエス・キリストを愛さないことの結果の行為としては、この地上でいろんなことをしましたけども、その行為はいろいろ違いますけれども、でもその地獄に行く理由は皆同じ一つの理由です。それはイエス・キリストを愛さなかったからです。それは神へのイエス・キリストへの愛がない、信じない、その同じ思いがあるからこそいろんな罪の行為が現れた、現れましたが、理由は、地獄に行く理由は同じ一つの理由です。現れ方が違っても、人々が地獄に行く理由は、それはイエス様を愛さず、イエス様を信じる信仰がなかったからです。では私たちはどうするかといえば、だからこそ私たちは福音を伝えようとするのです。だから私たちは証をし、そしてだからこそこのフローレンスにグレースフェローシップ教会があり、ニューポートにあり、また私たちは宣教師を送ります。ジョン・パイパーはこう言っています。宣教が存在するのは礼拝が存在しないからです。礼拝が存在しない、救いが存在しないのはイエス・キリストを愛する心がないからです。礼拝というのは私たちがキリストを愛するそのゆえです。そのゆえに自然に私たちは礼拝します。例えば15歳の人が教会で育つことはなく、福音を聞くこともなく、そして交通事故で死んでしまった場合、こういう時もどこに行くかというと地獄に行きます。例えばイスラム教の過激派の人が建物に飛行機をぶつけて、そして自分は神を喜ばせたつもりでもキリストを愛していない、その人も地獄に行きます。例えばとても保守的ないい人が家族を愛して、一生懸命仕事もして良い家を建てて、 貯金もして、子供を大学に送り、それから妻も大事にして、妻を決して裏切ることがなく、子供に遺産も残し、そして死んだ場合、たとえどんなに最善の従業員であり、夫であり、父親であり、兄であり、祖父となったとしても、それでもその行き先は地獄となってしまいます。それは私たちが地獄に行くのは、その罪の性質のゆえにもうすでに有罪だからです。ですから私たち自身は人を救うことができませんが、福音を告げます。そして私たちはそのキリストを伝える機会が与えられるように、その機会を追い求めます。アダムは選択によって罪を犯し、で私たちは罪の性質を持っていますが、でも私はキリストを愛しますというのは、キリストが私を救ってくださったからです。そしてキリストを愛し信じる者は救われる。だから私は人々にどうやったらその人が救われるかを伝えたいと思います。人々が地獄に行くのはイエス・キリストを愛さないからです。でも神様がその救いの御業をイエス・キリスト、一人子イエス・キリストによって成してくださいました。で、私は救う人を救うことはできないけども、その神様の救いの御業を伝えることはできます。人生は短いです。誰にとっても人生は短いです。でも私はイエス様を愛しています。そして神の恵みによって私の心が福音に開かれました。それは誰かが福音を私に伝えてくれたからです。そう、私たちは皆有罪なものなのです。でも一つだけの道、救いの道があります。それはイエス・キリストによる救いの道です。人生は短いです。地獄は非常に熱いところです。ウォーシップチームの方に出ていただきたいと思いますが、今日ここに座っている皆さんの中にも、私はイエス・キリストを愛していないという人もいるでしょう。まあ、イエス・キリストのことは知ってるし教えられたこともあるけど、イエ スキリストのことを、まあ、知ってはいるし、いい人だと思うけども、でも愛してはいない。そうすると、そういう人に対して神の御言葉は、そういう人は呪われ、神の怒りを、怒りがあなたに下るとあります。あなたも私もまだ永遠からは離れていますが、私とあなたが違う点は、私が善人で牧師だからということではなくて、私はイエス・キリストを愛しているので、私には永遠という保証があるということです。あなたの永遠は保証されていません。でも、イエス・キリストを愛していないあなたにも、神様はこの日を許してくださいました。今日があなたの救いの日となるためにです。今日が救いの日です。そう、神様はあなたのその罪の家の結果を与える、罪の結果の死を与える前に、今この日を与えてくださっています。そうすれば、あなたがイエス・キリストを愛して救われることができるからです。イエス・キリストを愛し信じたときに、あなたは救われます。キリストは愛の源で、その恵みと憐れみが私やあなたのような罪人に注がれています。主は私たちを支配していますが、イエス・キリストが私たちを救うことができるのです。お祈りします。神を感謝します。あなたの恵みに感謝します。あなたの福音の真実、イエス・キリストの福音の真実に感謝します。まだキリストを知らない、キリストを愛していない人に、あなたの福音を分かち合わせてください。あなたが救いの道を用意してくださいました。主よ、どうぞ私たちのような一人一人を用いて、あなたの福音を述べ伝えさせてください。そして私たちが偶然ではない、その福音を伝える機会をはっきりと分かって伝えることができるように、そして今日でさえも、神様どうぞ失われた魂を救ってください。どうぞここにいる人たちが、その私たちの現実に気がついて、あなたのご栄光のために、またイエス・キリストを信じて人が救われますようにお祈りします。